ということでございまして、
はい、
行ってきました。
どこへですか？
どこでしょうね。
あれですか、憲法のなんか
健
康診断
あ、それ夏か。健康診断で、ね、うち今夏ですね。
夏ですね。
またね、境大の有力民法に今年も受けに行こうか なんか
今年はこっちじゃないんですか？
テレコで。
テレコでね。
あ、去年は境大に、今年は港本町。あ、それやったら僕憲法組合に理解示すわ。憲法組合の、ね、もうちょっとで大議員の知ってる人に連絡しようかなと思ってたんやけど。
だから今年は境大の有力民法局の社員の皆さんが港本町に退去してほしい。
あ、それもまたややこしいですけどね。いや、違いますよ。
え、
USJ ですわ。
あ、
ちょっと前の放送で言ったんですけど、ね、USJ に行こうかなと思ってたんです、うん、で行ってきたんですよ、
はいはいはい、あ、この花区に。
そう、大阪市この花区、19年ぶりに。
あ、
19年ぶり3度目の。
なるほど。
USJ に
19年ぶり3度目、
うん、行ってきたんですよ、だから19年ぶりですからね、前のことは何も覚えてないですし、
もうガラッと変わってますからね今。
そうだ、覚えてないから変わったかどうかもよく分からなくて、 その玄関とかもこんなとこやったかなとか。
玄関っていうか、
玄関っていうか、なんか改札口みたいな、
ゲートのところですね。
そうそうそう、家族3人でね、
はい、
行ってきまして、八太郎さんは USJ は行ったことあるんですか？
いや、だからね、その放送聞いてる時に、うん、僕に聞いてくれたらよかったのにと思って。
マジでもうラジコ君もピリッとせんかったもんな。僕も2005年から行ってないですみたいな感じだったもんな。
2015年
か、全然ちゃうわ、
今年の2月に行ってるんですよ。
そんなんこの番組で一言も言ってないやん。なんで隠してんねん。
他に跳ねる話題があったから。
あったかな、ほんまかな。あ、そうで、まあ、USJ、
USJ ね、2月に行きましたよ。
何回目
でもね、それがね、うん、3回目とかです。で、その前は2009年です、うん、
2009年、
はい、
結構前ですね。
ね、高校1年生の、うん、春 の遠足みたいな、あのクラス同士でね、
はいはい、
仲良くなりましょうみたいな、
レクリエーションで
みたいな。ちなみに、うん、2009年高1の時に行った時に、僕はこの花区の敷地内でワンセグで3テレビ見てますからね。で、そう、3時前にお昼のね、平日に行ってますから、サンテレビニュースが流れたんですよ、
はいはい、
で、あ、これはサンテレビニュースかと思って見てたら、うんうん、ある兵庫県内の大学の入学式のニュースが出てきて、
はいはい、
そこでインタビューされてる一人に、うん、保護者でね、インタビューされてる人がおったんですよ、
う
ん、うちの体育の先生やったって
。
あー言うて、
あら
なしとねえみたいな。
まあ入学式になるような大学か、なるほど ね、
そういう記憶もあり、
すごい記憶ですね、サンテレビニュースを USJ で見た記憶、
はい、
MBS のスタジオは行かなかったんですか？
ね、それは多分1回目、
うん、
だから2001年の3月とかだったじゃないですか、はいはいはい、うん、でその年の6月ぐらいに家族で行ってるんですよ。
あ、やば、新しいもん好きなんやね、結構。
そうですね、
うん、めっちゃちっちゃいやん、その時って。
何歳や、8歳とか、
うん、記憶ないでしょ。
7歳8歳、うん、でもその MBS の、うん、赤いね、ロゴ、
ロゴ MBS、前のロゴやね。
で、うん、中入ったら、うん、モニターに、うん、MBS のなんか VHS とかに出てくる最初の MBS って、
うん、
海みたいなイルカが飛んでる映像、
うん、はあはあ、
あれが流れてたっていうのだけ覚えてます。
さすがやな、うん、やっぱ大阪に行くということすらも、その放送受信マニアとしての、なんていうか、その一つのレクリエーションにな
ってるというね。
なってるというね、
まあ、でも E.T. とかもね、まあ、もう今ないですけど、
そう
行きましたしね、
E.T. アドベンチャーとか、ね、
スパイダーマンとか。
あ、うん、私もね、だからその19年ぶりで、
はい、
子供がまあハリーポッターがね、
うん、
好きで、
ええ
ということで、ハリーポッターのみ行きまして。
何時間並びました？
全然並んでないで。
え、そう、
ほんまに
僕ハリーポッター2時間並びました
よ。それ何な、中に入んのに、
中に入るのに。
なんで？
ハリーポッターのエリアがあるじゃないですか、
はいはいはい、
で、ホグワーツ の、
うん、
お城、
お城
からだんだんこう並んでいくんですよね。
あ、そうな
んや。あ、でずっとこう螺旋状になんかいろんなところ登らされて降ろされてみたいなところで2時間並んでやっと入ったみたいな。
あ、そう、
ええ、
いや、それはね、僕はガイドブックの攻略本ちゃんと買ってたんで。
なるほどね、
ええ、でもガイドブックの攻略本によると2月は一番空いてるって書いてました。
おかしいな。
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送では総合職アナウンス報道制作部門の正社員を募集しています。応募資格は2023年3月までに4年制大学を卒業された方、または2024年3月までに4年制大学を卒業見込みの方です。応募方法は 和歌山放送ホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送で和歌山放送までお送りください。お問い合わせは 073-428-1431、 428-1431、 和歌山放送まで。
すっかり忘れてましたけど、
はい、
先週、
ええ、
大ニュース、
あ、
中川アナウンサーが、
はい、
お二人目を、お子さんを ね
おめでとうございます。
おめでとうございます。まあ、この番組の我々と同じパーソナリティですよ、中川さんは。
そうです ね
八太郎さんとも、ラジコ君とも僕ともみんな同じ、ね、一直線上に立っております。我々立ち位置はみんな一緒ですから。
でもね、うん、中川さんが一番職位が上という
ドキこれからもどんどん上向いていくでしょうね、中川さんは。やっぱり風が吹いてますわ、ね、追い風。
なるほど、
うん、
我々は
うん、どん底ですよね
まさにまくれるという
、そう、まさにまくれておりますが、まあ、中川さんお二人も私生活でも順調に ね
おめでとうございます。
おめでとうございます。でだから八太郎さんが一周ずれてまた放送してるんですよ、
うん、あ、なるほど、
ええ、まあ、そのことを説明するの先々週のエンディングで言うの忘れてましたわ。またくっつけとこ、
まあでも聞いてらっしゃる方はね、うん、そんなに別に
まあね、うん、やんなことない。やっぱりあれ、なんで八太郎が今週はみたいになってるかもわからない。
ね
え、はい、ということで参りましょう。マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント B の八太郎くんと一緒にいろんなことをね聞いていこうというコーナーでございますが、
はい、
さあ今週は
ラジオの楽しみ方は様々であるということをですね、
うん、
月1回ぐらいちょっと、まあ、話をしとるわけですけれども。
そうですね、
こういう楽しみ方もあるぞというのがまだまだありましてね。
あら、我々の知らないラジオの楽しみ方ぜひ教えてください
ね。え、うん、愛子さんみたいにこう華やかにいければいいんですけども、
マツコの知らない世界で大、ね、人気になったということで、私まだ見てないんですよ。
ね、ラジオ大阪のツイッターがね、うん、大阪ラジオって誤植になってるって泣いてましたけどね
大阪ラジオはちょっとかわいそうですね。誰も会社で、ね、チェックできなかったんですか ね
え、ラジオ日本はちゃんとラジオ日本って書いてんのにみたいな、やっぱ関東やからかなみたいなね。
そうですね、スタッフが分からなかったよな、
でかわいそうに、愛子さんからも OBC とは言われなかったり、
ね、あー辛いですね。ミック宮川さんの番組の話でしょ、いやカットされたしたんちゃいます話したけど。
なるほどね、時間の都合もありながら、
時間の都合で、
ああいう時にね、らしく割れて書いてないかなってちょっと期待した自分がバカですよね、ほんまに、ね、
ほんまアホですわ書いてるかそんなもん
ねえ、
まあ、
まあそういうね、
うん、
ラジオの話もあるんですけれども、和歌山放送でも月曜日から金曜日の朝8時40分から、
うん、
武田鉄矢今朝の三枚おろしっていうね、
あ、もう人気番組
ですよね、大人気番組、長寿番組が、
最近ちょっとオープニングテーマの編集の具合がだいぶ気になるんですけどね。そのあれ多分あの感じやとテーマ乗せて喋ってんでしょうね、あれ
思いますよ。
チャチャチャチャチャラチャラってやつね、あんなにブツブツに切るかなってぐらい切ってますもんね。
あのすごい切り方してる時ありますもんね、
時々。結構だから BG のテーマのレベルも音のレベルも高いんでしょうね
と思うんですよね、
チャラララララーンっていうのがね。
でもやっぱり長年やってますから、今更その後付けっていうのは
言われへんのでしょうね、
できないんでしょうね。
武田さんは聞いてはれへんのかな、自分のオンエア多分聞いてない、忙しいもんな朝な、
朝ね。で、文化放送では7時台とかにやってますからね、
結構早くやってるんですね、はい。
まあ、その今朝の三枚おろしをね、タイムフリーで聞いてまして、
ほ、タイムフリーで聞いてんの、
まあ、朝もだって、あの時間帯も会社にいるんで、
あ、そっかそっか、朝やな、朝やな、
はい。で、あの番組だけじゃないですけど、特にあの全国ネットのああいう番組って前と後ろに、あの本編の前と後ろにコマーシャルがね、
はいはい、
流れることあるじゃないですか。
ありますね、
みなべ町とか、
はい、じゃあみなべ町ラララ
みなべ町の町長です、
町長前ですか、それいいですね、そうそう
ね、まあそれも三枚おろしとか流れてますけども、
流れてます、はい。
よくその三枚おろしで、流れてる CM で、アミトとかね、
はい、
物干しの製造メーカー、埼玉の川口に本社がある、
はい、あれ埼玉県川口市にある会社からホニャララ技研っていうん
で言うやと思うんですよね。
なるほど、僕はてっきりその社長さんのお名前かなと思って、元旦ビューティー工業みたいな、
会長になりましたからね。
そうそう、ねえ、チャラララララ、あの元旦ビューティー工業さんのコマーシャルももう長いでしょ、僕小学生の頃からやってますもんね。
LF、 それじゃあ、まあ日本放送ですけど、のね、あの今おはようニュースネットワークとかでも流れてますけれどもね、
はいはいはい、会長になったんですよ元旦の社長がね、
とかミュージックスクランブルとかね、
あ、
よう流れてました、
で、
そのなんとか技研さんの
川口技研さんです ね
言ってますけどね、川口技研さんのコマーシャルがね、よく流れるんですよ、
はい、流れてます。
で、 あのなんかいくつかまあ商品の内容によってパターンがあって、うん、
はいはいはい、
そこの後ろで流れてる BGM がね、
は
あ、なんか一個ものすごく金銭に触れたものがあったんですよ、
はあ、
で、
うん、
この BGM の感じ多分なんか著作権フリーの曲を使ってるんやろうなと、
うんうん、
でなんとなくここのサイトやろなっていうのがあって、それがナッシュミュージックライブラリーっていうね、
はいはい、
ナッシュスタジオっていうところ
よく聞きますね、
ええ、うん、例えばそうやな、あの和歌山放送でも結構使ってると思うんですよ、
はい、使ってますね、
あの北尾さんがね、
うん、
CM でやってる前後賞合わせてみたいな、
チャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャってやつ
そうとか、
うん、
あと栄谷の有力民放局の定時ニュースのオープニングとか、
うん、チャチャーンチャチャンってやつかな、
ええ
ええ、ちょっと今うまく言えてませんでしたけど、
チャチャチャチャチャチャみたいな、
うん、はいはい、
あれとか、
まあ、よく放送局の業務用の BGM としてよく使われてる会社なんですよね。
そうですね、
売り込みがあるんですよ、ぜひ使ってくださいっていうね、セールスがあるんですね、
ええええ、うん、で多分そこちゃうかなっていうのがなんとなくあって、
うん、
この間気になって、
ほ、
年代的には多分90年代前半かなとか思いながら、
あ、
ずっとさ1時間ぐらいね、
うん、
視聴しまくってたんですよ、
はいはいはい、
1個も見つかれへん
でしょ、
違うんかな、ナッシュじゃないんかなとか思いながら
いやで僕それね、あなたがツイッターに書いてるの見て、そうか、そんなにいい BGM なんやったら僕も今後のね番組作るの参考にしようと思って聞いたんですけど、ごくごく普通の、
そう、
ごくごく一般的な、でしかもなんか聞き取りにくいぐらいの薄い BG やったね全然そんななんか何そのグッとくるような、
うん、
普通のもう本当にありがちな感じの BGM やったよ、
あのだから多分そういうのがねあるんですよ、多分他の人にはあの刺さらへんやつが、
うん、
めちゃくちゃ刺さる時があって、
それはどちらかというとメロディーとか曲調とかアレンジが好みってことなんかな、
うん、と思いますね。でもともとフュージョン系とかああいうインストの曲好きなんで、
インストもほんまいろいろあるやん、そのギターインストなのか、
ね、
うん、ピアノ系のインストなのか、
うん、
あるいはその吹奏楽管楽器なのかとかっていうのは全然違うやん。
吹奏楽はあんまりですけど、うん、まあでも、楽器はあんまり、まあ、どっちかのメロディーですね。それがなんかあの20秒の間にわーと思って、
だからそれ言うから聞いたけどちょっとよくわからんかったっていう
のがあるん
ですけどね。
でまあそこのナッシュっていうのも、
はい、
まあ普通ね著作権フリーの曲ってあんまりあの一般の人は聞けないんですけど、
うん、
そこはほぼほぼ全曲を視聴できたりとか、
はいはいはい、
YouTube とかでもあの配信してるんですよ、
うんうんうん、
だからなんかなんとなくこう暇な時に聞いてたら、
うん、
あ、うん、これはサンテレビの淡路島の観光で使われてたやつや
ったかチャーンチャーンチャーチャーチャーンかな、違うか、
多分まあ何台かあるんであれですけど、
あ、まあ、まあ、あれ90年代や、
うん、とか、
うん、
あ、これは RCC のおはようラジオで朝刊チェックの時にやってた BGM やとかね、
それ分からんわ、
僕その2曲買いましたからね、
うん、買ったんかい、
はい、あの買えるんですよ、
いやもちろんね、
1曲単位で
販売してますからね、
ええ、
うん、いや買っても何に使うんよそれ、だからそんな
BGM として
聞くんですよ、何の BGM、 あ、家でコーヒー食いらせの、タバコ食いらせながらコーヒー飲みながらそれを聞くわけや、
そうです、違いの分かる男みたいなね、
さすがやね
何の違いが分かる、
いやいや BGM の違いが分かる男ですよ。
でもあのまあ今日はねその著作権フリーの話しましたけど、
うん、
その他にも和歌山放送の番組もそうですけど、
うん、
例えばドラマのサントラとか、
はいはい、
アニメのサントラとか、
うん、
まあ、ドラマは寺門さん、アニメは北尾さんみたいなところが
ちょっとあるんですけど、
それを聞いて、あ、これあ誰さんの作曲っぽいなとか、そういうのを考えるのも好きっていう、で、まあ、今ねあのスマホでスピーカーに近づけたら、
はいはい、
うん、その曲が分かるっていうのが、
あ、
そうそう、
あれ便利やな、ね、アプリはほんま便利やで、
でもやっぱりそこに声が乗ってたりすると
反応悪いん
やな、反応悪いんですよね、うん、
だからそれこそネット番組のフィラー音楽、僕も今ね好きなのはね、ミュージック10のね、オールナイトニッポンミュージック10の、うん、いつのフィラーに入ってるのかで、なんか好きなやつあんのよ、
あ、
で何回かそれやってみたんやけど、反応せえへんかった、
そういうのがね、ありますよね。
で別にそんな反応せんかったも調べりゃ分かると思うねんで、
うんうん、
電話したらいいんやけど
LF に
そうまあそこまでしてもね、
でまあフィラーの音楽やったら、うん、ディレクターによってちょっと選曲が違ったりね、
そうらしいね、
1時3時のオールナイトニッポンなんか、
うん、
曜日によって違ったりとかね、
違うね、
うん、ね、ありますから、
そうそうそうそうそう、うん、
そういうのもね時々刺さったりするんですよ ね、交通情報の曲とかね、
あ、そうですよね、
そういう楽しみ方もあると、
なるほど、まあ皆さんナッシュ、ね、ミュージックスタジオ、
うん、ホームページでナッシュミュージックライブラリーって調べたら出てきますし、
検索しておいていただいたら、
ええ、 うわーっていうのがいっぱい。
あなたのあの番組のでもタイトルとか分からへんもんね、パッと見ても。
そうですね、
聞いてみやんと分からんな。
そうですね、うん、何に使われてたとかっていうのはね
分かりませんもん、
ね、分からないんで。
じゃあぜひ皆さんもナッシュで検索していただいて、はい、名の宣伝やん、はい、ぜひお願いしたいと思います、はい、それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
まあ、その BGM で言うと、はい、県庁ダイヤルの BGM4 月から変わったっていう。
そう、びっくりしましたあれ、
ね、
前の BGM は多分業務用素材っぽいなっていうのはなんとなく思ってたんですけど、
まあそうですね、うん、
あれもあれでね好きやったんですけど、
今回も
新しい BGM、
今回も業務用っぽいでしょ。
そうですね、
ただ、今回のはオリジナルやと思います、
うん、
和歌山最近オリジナル BGM に凝ってるんで、ここ5年ぐらい、
だから困るんですよね。
検索しても出てこないでしょ、
ボックスの中のね、うん、あの伊藤博先生の脳に聞くニュースの土曜日にやってる
BGM、 金曜日ね、大集合、
あ
ね、ね、ありますね、大集合することもね。
そうですね、
有吉沢子記念館に大集合、
うん、
ということでね、先日ですね、和歌山市の有吉沢子記念館で、まあ、ここから近いんですけど、
はい、
バッシーこと柳橋さやかさんと、うん、館長である恩田正和さんのトークセッションが行われました、うん、まずまあこの組み合わせがまず謎っていう
まあ、ね、
話があるんですけどね、まあ、恩田さんは、皆さんご存知の通り和歌山放送の元ディレクターで、
はい、
上方落語のですね、
天馬天神繁盛亭
の支配人を務め、
高校野球もね、
そうです、高校野球のディレクター、と緑のそよ風ね、J の番組の担当などされていたと聞いております、
はい、
ちょうど私入り替わりぐらいなんですけどね、で、そんな恩田さんが今その和歌山からすぐ近い、
はい、
有吉沢子記念館の館長ということで、で、バッシーこと柳橋さやかさんとトークセッション、
うん、
結構ね頻繁にあの告知に来てたんですよ開局特番の後のゲストカフェも来てましたし、でそのイベントの直前の前回月曜日にも出てました、
はあはあ、
服部さんの、で他にも出れたかな、
いろんなところで、ね、
いろんなところで PR してたんですけど、うん、その恩田さん曰くの柳橋さん票は、
はい、
昔リポーターしてた三浦沙織さんに似てるっていうのが、はいはい、恩田さんのバッシー票でした
お元気な ね、
そうね
イメージですから、
まあそれはねアフリカへ行った三浦さんですから
ね、はい、テレビ東京の番組でもね、
そうそうそう
取り上げられてましたし、ね、
そうです、あの時のね泥棒の音を起こしたりも写真のデータ取り込んで送ったりしたのは私ですからね。
あ、そうやったんですか。
そうですよ、上田さんから送ってもらったり ね、
ね、
大変だったんですけども、
はい、
というそんな、記念館のその、まあ、柳橋さんと恩田館長のトークセッションに駆けつけたメンバーたち、
うん、はい、
小林睦郎さん、
あ、
ね、
ね、
はい、野々村邦夫さん、
あ、
そして恩田さんといえばこのアナウンサーということで、北尾アナウンサ ー、
うーん、
はい、そして北尾さんといえばこの人、山本康隆ディレクターということで、おなじみのメンバーが大集合したんですすごい写真やなと思いましたね、写真見たときに。
そうですね、すごい、うん、ね、
もうドリームチームですね、
和歌山放送ドリームチーム、
和歌山放送ドリームチーム、どういうドリームかよくわからないですけど、
まあでもね、
うん、おじさん大集合みたいな感じで、
確かに、
一番若い北尾さん山本さんでももういい年ですからね。
そうですね、
ぜひねこの様子はチェック、私もそれちょっと見に行きたかったなと思ったんですけど、なんか月曜日でねなんかそういう疲れてて行けなかったですよ、
まあね、
うん
うん、
もう疲れててね、
キオリオピン飲んでください。
ほんまですね、ほんまやね、
ね、
謎のキャラ、
うん、
まあ、さっきからねお知らせずっとやってます、その和歌山放送の社員募集、
はい、
ホームページバナー見てほしいんですよ、なんか正社員募集って、まあ、うやうやしく書いてて、
はい、
なんかその下になんか謎のキャラクターイラストはあるんですよ、なんか
見たこと、謎のキャラ
見たことないキャラクターあるんですよ。
ああ
、バナーの下になんか変な緑のキャラクターいてません？
これなんですか、境谷五郎くんですか？
違います、境谷五郎くんは黄色でしょ。
あ、そうか、
ね、バンドコ庭園で踊ったりしてますよ ね、
ね、
うん、うちの子供も歌ってましたこの間、ゴーゴーゴロー踊ろう、
覚えやすいですよね、
覚えやすい、いい歌、うん、ね、
何ですかこれ、
え、わかんない、カオス、カオスくんかなと思って、
カオス
くん、カオスくん、カオスな会社やからカオスくんかなと思って、違う、カオスくん、わからない、
なんか
初見のキャラクターです。
見た目は、うん、恐竜、水色の、うん、なんか恐竜みたいな、ね、
なかなかやな、水色、なかなか研究所に送っとこ、うん、水色、うん、
これは
見たことないよね。
ないですね。
色合いで言うと和歌山弁護士会のキャラクターのホーエルみたいな感じなんですけど、
ほう、
誰も分かれへんし、
うん、
僕はホーエルのラインスタンプ買ったんやけど、面白いかなと思って。
ラインスタンプ売ってるんですね。
売ってたんよ、和歌山弁護士会の。
これなんやろ、
分かれへんね。
なんかあのイメージ的にはですよ、うんうん、あの小さい子供向けの絵本とかになんか出てきそうなね、
まあね、
キャラクターみたいな、うん、なんかその恐竜みたいな、水色のキャラクターが手を広げて、
うん、
あの斜め上を見てると、
斜め上、斜め上売上を飛ばそうってことか、
うん、あそういうことか、
右斜め上の、
右斜め上、
ね、営業グラフ、あの海山商事のね、うん、あの波平さんの後ろに貼ってるグラフみたいな感じで、
ね、
あれ棒グラフか、
うん、机と電話しかない海山商事ね、
あとメモ帳
ね、
何の仕事して何を商事してんのかなって、
わかんないんですよ、
ねえ
ねえ、うん、でその右上、そのキャラクターが見てるところには WBS と書いているという、
ね、謎のキャラカオス君、
ね、
ぜひ皆さん社員募集に興味のある方はこの謎のキャラクターについてもね、面接で突っ込んでみてください。多分誰も答えられないと思うし落とされると思います。気をつけましょう。
はい、
忘れてた、月9に出演。
月9、
月9、
あれですか、藪下さんの番組ですか。
なるほど、それは月8半ですけども、
あそうか、
月9ということで、
何やろ、テレビタックルかな、
違いますよ、
違うか、
違いますNHK ニュース9でもないですよ。
あ、はい、ニュースウォッチ9、
あニュースウォッチ9、はい、フジテレビの連続ドラマですが、
うん、はい、
月9のに出演した河合敦アナウンサーということで、
ねえ、
ねえ、
教場風間公親ですね
って言うんですか、
で
私全く知らなかったし本人もあんま言わなかったんですけども、うん、リスナーさんからのお便りで知るっていう、
最近だから和歌山放送にね、うん、何らかの関連のある方が、
うん、
まあ河合さんの月9、
はい、
で高松さんも NHK スペシャルに出てくるとかね。
NHK スペシャル、
はい、
え、
あの南海トラフの巨大地震を想定したドラマの中で、ね、
はい、
高松さんが劇中でニュースを読んでると。
いやだからその辺の演出してる人ってなかなかローカル事情に精通してるよね。
でおそらくもう一人女性のアナウンサーが出てこられてたんですけど、うん、高松さんと同じ事務所やったっていう。
ああなるほど、
うん、私もですねアナウンサーの役なんですが、まさか NHK スペシャルに出るとは思ってませんでしたね。
っては言ってないよね。
言ってないですね、
うん、そう活躍する河合アナウンサー、
はい、
はい、で今後も交互期待、この間もラジオに出せみたいに言ってたんですけど、
ええ、
どう何出して何喋るのかなと思ってね。
なんかね、うん、河合さんからはね、うん、よくわからない DM が来ることがありましてね。
ありますかやっぱり、
なんか日曜日の放送休止の時間中に、うん、なんか15分間の穴埋め番組を各時間やるとか言って、うん、穴埋め捜査網っていうタイトルでね、
でも全くわけがわからないじゃないですか、この間もね僕夜また残業してたんですよ、はい、23時半、
はい、
そしたら河合くんから LINE の通話の着信来たんですけど、当然出ませんでしたね、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。エンディングでございます、
はい、
5月のエンディングテーマはこの曲です、
はい、一個ちょっと言い忘れたなというのがありましてね、先月かな、
うん、
あの新宮支局の音源が流れたじゃないですか、
はいはい、
で小田川和彦アナウンサーのラジオで元気の初回の音源中って
流れましたね、
やってましたけど、うん、最近あれを練習してるんですよ。お
こんにちは小田川和彦です。いやーキエリちゃん今日から小田川和彦のラジオで元気っていうのがね始まりまして、昨日は0時から4時の特別番組をお送りしたんですけども、いや大変だね。
ちょっと早口っていうのと声が低いっていう、
あのね似てます。でもともと弥太郎さんの小田川さんの真似、はい、偽川さんっていうのは、うん、実はもともとちょっと若いんですよね。
まあ
弥太郎くんが若いからなんよ。
15年ぐらい前の小田川さんで、最近は声がねちょっとやっぱ高くなってるんですよね。す
ごい小田川さんをそんなに分析してる人がねここにいてるということですよね。
だから今目指してんのは、うん、今の小田川さん、
あそうだね、
35年前の小田川さん、うん、北尾さんがやる小田川さん、
作詞アキエっていうね。
だからほんまオール小田川さんですよね、それでも今オール小田川さんをその何できるのはあなただけですよ。
ほん、ま、それをあの夜な夜な風呂場で練習してます。
すごい、それはねもうその努力、はい、全く生きることないと思うんやけど、
そうですね、
でもだからそう聞くと、うん、この番組はやっぱり続けれる限りは続けやな弥太郎君に悪いなと思うわけ。だってこの番組終わったらその努力をもう全部水泡に帰しますよ。
やる場所がなくな
るし、うん、それ聞いて笑ってくれる人全くいませんから。
確かに、
うん、
ハリマの友達はもう死ぬほど笑ってましたけどね。
ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手チェリーと
アシスタント B の弥太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。